はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日は、活躍中のアーティスト、あるいはアートに関連した企画事業や活動をされている方々をお招きして、その取り組み、内容を、お聞きしたりする、インタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは、青山智春さんをお招きいたしました。青山さんは、京都市内、でギャラリーを経営されている若いギャラリストの代表的なお一人であります。特に青山さんは国内のみならず国外のアートシーンにおいても、積極的なコミットメントを心がけておられる若きギャラリストです。今日は今何かと話題になっている京都美術界の話題に限らず、この国を取り巻く美術環境に関して、日頃感じたり考えておられることを、若いギャラリストの代表としての立場から話していただこうと思い、ゲストにお招きいたしました。青山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが、毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届け、いたしましょう。8月のコレソンは第2週のパーソナリティ竹上久美子さんの8月8日に、全国リリースされたアルバムスローボートより、とにもかくにもです。ではお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参ります。青山さんに自由にお話をしていただきたいと思うんですけれども、まずはじめに、ご自身の活動について自己紹介も含めてですね、お話を、していただきたいと思うんですけれども、青山さん、まあお聞きしたところ40手前と若いんですが、そのお年でこの業界って言いますか、非常に、アート業界って、大変だという一般的な、常識みたいなものがありますけれども、そういうにもかかわらずこの、ギャラリストって言いますか、その第一歩を踏み出された、そもそも ギャラリーを継承というふうなことを思われたきっかけは何であったのかということと、最初、青山さんをその魅惑して、この話さなかった、画商といいますか、画廊といいますか、こういう仕事の業界の、魅力といいますかね、そういうものも今こう聞いてられる人たちに、若い世代の人も聞いてられると思うんですけども、そういう若い人たちに向かってこんなアピールのようなものが、はい、あれば、それを話していただけますか。
はい、よろしくお願いいたします。
どうぞ。はい、
私がですね、ギャラリーを始めた頃、始めようと思ったきっかけっていうのはですね、はい、初めどちらかというと自分も書き手だったんです。作品を作る、で自分がどういった作品を作るのかっていう、まあ、媒体としては漫画だったんですけれども、まあ、当初は企業の新商品であるとか、飲食業ですね、の新しいピザが出たよとか、そういった時にそのピザが美味しく見えるような、チラシに載せる漫画を描いたりとか、まあ、仕事としてはそういう形でやってたんですけれども、まあ、自分自身がその作品作りっていうところからちょっと視線がだいぶそれてきて、時間が経つとともに、で28の時にギャラリーを、もう完全素人だったと思うんですけれども、今思えば、まあ、作ったところが、まあ、本当に初めの状況だったと思います。はい、
ね、もともとあれですか、そういう学校も美術専門の、学校のようなところで勉強された
というわけでもないので、
もないですか。漫画がやっぱりその当時あれですか、ブームになりかけてた頃、あるいはもう、
そうですね、もう自分が小学生の時に週刊誌が、あのジャンプであるとか、そういったところが黄金期って呼ばれる時代で、
はい、そうですか、そうですか。今おっしゃった、まあ30手前でギャラリーをということなんですけれども、通常あの今のプロフィールも含めてちょっとご紹介してほしいんですけれども、はい、ギャラリーの場所とかギャラリーのお名前言っていただいて結構なんで、その辺のご紹介も含めて、お話ししていただけますか。
わかりました。ギャラリー、私の経営しているギャラリーは、京都市中京区の京都御所の前にある寺町丸太町の角のギャラリー友というところです。黄色い看板で丸太町に面してガラス張りでオープンしてますので、もう気になった方とかもうぜひ気楽に入っていただければと思います。はい、で今そうですね、もう約10年になるところで、当初からいろいろ時間も少し経ってきましたけれども、
はい、
気づいてきたこととかもいろいろありまして、ギャラリーとは何なのかっていうのを自分なりにちょっと捉えながら表現していく場所っていうふうになってます。
なるほど。
はい、
と約10年も、近く経つということなんですけれども、もちろんご自身も今おっしゃったように、その10年の間にはいろいろ、楽しかったこと、悲しかったこと、苦しかったこと、まあ、大体お話、皆さんどの方にお聞きしても、もう苦しいことのみ多かりというような、あんまりギャラリーやってて楽しかったというようなことは、もうバブル以前のですね、話のような、今は本当にギャラリー自体の形態も変わってきたようにもお聞きしてますし、その辺は友、
ね、
さん自身がこう、10年近くやってこられて、最初にこの画廊経営に、はい、関わり出した時と、それから今日ですね、10年経ってみてどういうふうに変えて 行かざるを得なかったかっていうふうな、まあ、お聞きしてると、あの最初は貸しギャラリーでこうなさったっていうことなんですが、
そうですね、
は
い、
今はどうですか、
完全に本当に分離してるんです。もちろん貸しギャラリー、ギャラリーの部分も残してるんですけども
、なるほど、はい、
でまあ、その中で10年間の間で出会った中に、
うんうんうんうん、
本当に才能のある作家もいるだろうし、自分で思った作家もいますので、そういった作家をの活躍できる、活躍って何だろうと思って、うんうんうん、でその場所作りであるっていうのは、もうギャラリーの中だけではなくて、
うんうんうん、
世界に向けて拡張していく、そういったキャンパスフィールドがあるんだろうっていうふうに感じたので、
なるほど、
はい、
なるほど、ね、
そうですね、うん、なんで、まあ、そこで自分の好きな、まあ、作家作品だったりっていうところから入り口は入っていって、うん、そういった作家をどうコマーシャルしていくのかっていう新しい課題みたいなのを楽しみながらやってる、やってはいますね。
と、はい、扱われるその作家っていうのは年代的にはどんな世代なんですか。
まあ、配分的には、まあ、若手が7割だと思います、はい、20代30代の大学出てからどうするかっていう作家とか、はい、まあ、本当にもうこれから20年30年40年先を見据えてやる作家が7割と、あとのまた後でお話すると思いますけれども、まあ1割はまあ海外の有力作家っていうのを選抜して、そうですね、京都に招いてお招きして、それでヨーロッパだったり、まあ、世界的に活動して評価されている作家をあのご紹介するっていう、そういうチャンネルも、はい、あるかなと思います。
ね、今、はい、あの約そう、70-80% ですか、 90% 近くですかね、の若い作家の方ということですが、ジャンルっていうと どんなあれですか、立体だとか平面だとかという言い方がありますけれども、
そういった言い方であれば、もう立体、二次元三次元、そういった
人が多いんですか。
問わず、
問わずですか。
そうですね、あのコンテンポラリーアートということで、
なるほど、
コンテンポラリーっていうのはもう現代美術っていう訳し方されますけども、あの英語の中の意味に今を生きるっていう意味もありますので、まあ、そういう言葉の意味っていうのを重く、まあ、大事にしようと思って、今我々の分からない表現とか、そういったものがあっても翻訳する作業、ギャラリストの仕事の一つにそのコンセプトの翻訳っていうところもあるので、それは言葉だけじゃないなと思って、はい、そういったところを主に見てます。はい、
大きく分けるとやっぱり同時代の社会テーマといいますか、今おっしゃった現代アートとはよく言われるんですが、
は
い、コンテンポラリー同時代というふうな、
そうですね、
でその社会テーマみたいなものをやっぱり意識して、はい、作家選ばれる時もそういうことがやっぱり基準の
コア基準です、ね、
になってられるんですね。そうですね、なるほど、
はい、
でそうするとね、であと 10% だと海外の作家を招いてこうされるという、その時に、滞在させてそこで京都で制作までされるんです、それとも作品持ってきて、
はい、
でギャラリー友で飾ってっていう。
そうですね、まあ、主には展覧会
のために
これ、そうですね、キュレーションっていうのが仕事であって、人にまず見ていただくっていう、そこの準備がパーフェクトにできるのであれば、例えばその一つ作品、まあ、いつもやってるのは寄付していただいてるんです、作品一つ、
あ、なるほど、はい、
作家に残していってもらうっていうことで、まあ、それは持ってきてもらう場合もありますし、制作してあのこちらでインスピレーションを受けたものを表現してもらうっていうこともありますし、
大体滞在はどれ、はい、期間的にはどれぐらい、
大体そうですね、イタリア韓国の作家がメインなんですけども、作家のスケジュールカレンダー次第なんです。長くいる作家はもう1週間10日とか言ってますし、
あ、なるほど、
そうですね、オープニング
だったりとか、宿泊のあのアコモデーションみたいなものは全部あれですか、はい、トムさんのところでお世話される、お世話っていうのは提供される、
そうですね、
作家負担でやるんですか、
作家負担でやってもらう場合もありますし、まあ、それは契約でそれぞれありますね。
なるほど、それはあれですか、はい、海外作家の場合は直接その、行って直接交渉されるか探してきてっていうか、
それもそうですね、
基本的にはご紹介かなんかでも、それもあります
。必ず行きますね。
行くんです。
行きます、はい、行ってコミュニケーションを取った上で、うん、あのゴーサインをお互いに文書で明らかにした状態で始めます。
なるほど、そうですけど、主にそれはやっぱり作品を展示して販売までこのあれなんですね。
セールスにつなげるっていうことが、そうですね、
まずまた、それもその時、コントラクト、まあ、契約結ばれる時に、はい、何点は必ず、販売いたします、あるいは、ギャラリーがコレクションします、はい、というようなことまでその契約条項なんか書いてあるんですが、それともそうじゃなくて売れなかったらごめんなさいでもう終わると、
あのそこはね、うん、本当に今の日本の状況の課題だと思うので、ご理解いただいた上で、なるほど、あのチャレンジだと、あの、はいはい、価値を覚えていただいてくれる方のみ、
あやるという
どうぞということで、
はい、
なるほど、どういった出会いがあるかも分かりませんし、
うん、はい、あそっかそっか、だから必ずしも売れなくても売れてもそれは、
そうですね、展覧会を開くことですね、
ね、売ることよりもだから見てもらって、かつ理解してもらうということに重点を置いてるってこういうことですね、
は
い、
もちろんね、
なるほど、
売れないと
トラブル、まあそうですよね、
トラブルにはならないようにはしてますね、はい、
そうするとやっぱり東さんが今やってるあの物件というのは、はい、あのいわゆる自社ビルですか、でご自分の物件ですか、それとも仮で今そういう京都の場合は、はい、特にまあ京都だけじゃなくて日本の場合は不動産価値っていうのがものすごく高くて、不動産資本主義みたいなものをバッコしてるためにですね、はい、実際に借りてやりたいという人はおってもですね、実際に借りてやるだけの資金力っていうのはね、それが大変だって言ってみんな大体その辺でみんなこう、
そうですね、
撤退したり潰れたりということを聞きますけども、
まあ、自分の場合はちょっと特殊な事情でして、はい、
あそれは、あのあれ他の一般的な不動産を借りてやってっていうふうな、
まあ、自社ビルと言っていいと思います、
うん、いい形で、なるほど、その点では、あのあれですよね、恵まれたっていうか、
そうですね、
一番の問題は、場所どうするかっていうのが一番この業界で難しいっていう、はい、ああそれでもうまあ10年続けてくるっていうのはこれそうであればあるほど中身っていうかコンセプトの方がね、うん、みんな問題にされますから、海外の作家も扱って10年続けてくるってことは大変な努力だったというふうに思うんですけどね。もう一つ、はい、その若い学生含めて若いアーティスト、
はい、
この方たちのお世話をしてこられているという、その時に一番問題は学生の場合は4年間っていう、まあ、決められた時間ありますね、はい、それがさらに最近は、卒業してもすぐに就職できない、食べられないということで、一つあのモラトリアも大学院に行くという、うん、大学院がそのいわゆる就職猶予期間みたいな形に、はい、まあ、なってる傾向があるかと思うんですよね、でもそれの、人たちをお世話する作家としてですね、あの関わられる時期が、まあ、あの多いかと思うんですけども、まあ、続けさせる努力やね、はい、続けないと大体もうみんな普通は芸術系の大学卒業したらもう全然違うところに就職せざるを得ないと、制作辞めるとかじゃなくて辞めざるを得ないみたいな、まあ、あの、はい、生活のために、でもそういう人たちに何月何日に今度展覧会してくださいしませんかみたいなことを言って、結局目的意識を与えて続けさせるという、
はい、
こういうケースが、まあ、多いかなと思うんですよね、でそれが一番大変なギャラリストの中で、この東さんみたいに10年20年でやって続けてきてられる方の一番大変なのはここやと、
うん、あそうですね、
続けもう継続力っていうのはほんまにその通りだと 僕なんか見ててこう思うんですけども、はい、それを継続させる、これが本来はまあ学校現場だとかね、先生だとかの役割だと思うんですけども、今はギャラリスト画廊のオーナーが続けなさいよというような、それは時に企画っていう形で、結局時にいいんじゃなくて企画でやることによってしか続けられないっていう経済的事情ありますよね。
そうですね、まあ、
その辺はどうです、学生の方、
はい、まあ、一番思うのは、うん、もちろん作品を制作していく、続ける、うん、継続していくことっていうのは大事だと思うんですけれども、何のために続けるのかっていう、ああ、そこのそれぞれの目標設定っていうのが明確じゃないと、漠然と続けるっていうのは、まあ、その人にとってどうなのかっていうところもあります。なので作家として本当にモラトリアムでもありますし、そこで自立していく過程プロセスっていうのは大学4年間っていうのは、まあ、私個人としてはかなり短い期間だと思ってますので、まあ、自分自身もその大学生この10年の間で関わらせていただいて、自分自身学ばせていただいたことなんですけども、まあ、それも自分、まあ、このギャラリストとして若手だと言っていただ、おっしゃっていただけるのはいるんですけども、今の大学生っていうのはさらにもう半分の年齢ですから、その年齢で自分と同じ、
その人たちにその目的意識を持たせて続けるという、その時に大体どういう激励の仕方っていうか、
そうですね、共感し、自分の作品を共感してくれる人っていうのがどこにいるんだろうっていうところ、自分がまず共感する、そしてそれをただ単に表現展覧会を一緒にやりますよっていうだけではなくて、
一緒にどういったコレクター探す、
そうですね、そう、コレクターもそうだし、質っていうのも誰が評価するのかっていうところもあるので、まあ、その自分自身が作家したいぞ、うん、しようと思ってるぞっていうその先 の、うんうん、あの知らないことと出会っていってもらう、でその好奇心を刺激しながら、まあ、自分自身も全くわからないあのところに行って、自分たちのおすすめする作家を見てもらおうと、これどうですかっていう時もありますけれども、
あ、
そういった知らない街に行って見てもらうっていうことを作家も一緒にやってもらう、じゃあもう本当に
まずは、
そうですね、
ギャラリーとも阿賀さんの場合はまず自分がその作品好きになるという、そういうことあって、そしてそのことを元にしてこういう作品ありますいかがですか、好きどうですかっていう、そういうことで、作家も一緒にそういうその、はい、共感したといいますかね、同じレベルでもって外へ一緒に自分の作品をこう紹介するっていうか、紹介するというか自分自身を見せていくということを一緒にやっているという、それが若い人にとっての続けるための目的意識みたいな、
そうですね、
になってる、
なんでまず自分の価値観っていうのを、拡張していく、そのもぶっ壊していって、まあ、自分自身から生まれていくもののそういうリソースを作っていくっていうのが若い時期であって、と、そうですね、そのお手伝いというのがありますね。
なるほどね、はい、なるほど、分かりました。いろいろ、まだもっとお聞きしたいんですが、ここでちょっとですね一息入れてみたいと思います。はい、今日青山さんがお持ちいただいている CD があります。これはディズニーのポカホンタスという、あれなんですが、アラン・メンケン作曲のポカホンタス、これをちょっと、皆さんと一緒にお聞きしたいと思うんですけど、アラさん、なんかこの曲に対する思いみたい、
この曲はですね、はい、後でお話しさせていただく内容にちょっと通じてくるんですが、うんうんうん、本当に西洋、我々東洋の文化っていうのをお互い交錯していく中で、うんうんうん、まあ、このディズニーのポカホンタスっていうのは主人公のヒロインが、うん、かつてのネイティブアメリカン、そうですね、帝国主義が蔓延していく、
はいはい、
その直前の世界を西洋のから白人が略奪だったり植民地にしていく時代のタイムラインなんですけれども、そこで生まれるラブストーリーっていう、
あ、なるほど。そ
う、人と人の交流っていうのが、まあ、とても美しく描かれているっていうところでちょっと通じてくる部分
があ るなと思って。あ、そうなんですか。なるほど、なるほど、
はい。
それではあの阿部さんお持ちいただきました、ディズニーポカホンタス、皆さんと一緒にお聞きしたいと思います。はい、それではゲストコーナー後半に、入りましょう。
はい、
特にあの最近、まあ、あの京都でも二条城会場に今、文化都市京都ですか、文化庁が京都に来るということを、それを、記念してですね、いろんな取り組みを舞台にやられてます。大体、京都に限らず国内、まあ、世界的にそうなのかもしれませんけれども、アートの何かって注目されるところと、国際的何々とインターナショナル何々っていったような、世界規模で その芸術祭っていうことがやられるときに、初めて地域と芸術がひっついたような、そういう印象を与えるような取り組みが、まあ、あの行われるように、行われがちといった方が、我々感じることが多いんですよね。今もまさに京都二条城あたりで、その蔡國権の、大変大きいですね、船があのもう庭のところに置かれてみたいな、でつまりなんか大きいことが特化してですね、アートの語られるときにもう我々に伝わってるような感じがするんですけども、まあ、あの今日、ゲストにお呼びしている阿部さんの取り組みも、見ても分かるようにですね、国内で本当に、こう地味に真面目にっていうのが地道にこう積み重なっていっているギャラリストの活動とか、あるいはアーティストの活動、こういうものがあんまりにですね、まあ、あのスポット当てられることが非常に少ないように我々は感じるんですね、こういう仕事をしていると。で特に国際的な何々とか、どっかの大きいスポンサーがついたりとかって言った時に、初めてそれがあたかもアートはこれこそがアートなんだとか、これこそが何々だというような、そういう印象で語られるという、取り上げられるということに対して、特に、まあ、あの若い阿部さんのような年代の人たちがこういう事業に、こういう活動に入ってくる一つの起爆剤って言いますかね、それだけ、国際的な何々だけがあの、行政や国家が絡まってやっている、文化オリンピックのような形を我々が盛んになることでもって、アートが盛んになっている、アートよしとは思ってないということをね、こういう場でも、まあ、あの青山さんのような取り組みを紹介することによって考えてもらえたらと思って、まあ、後半そういう部分にちょっとお話をですね、
はい、
それはあの、前半ちょっと出ましたけれども、イタリアだとか、それから韓国だとか、こういったようなところの作家、あるいは美術界、ギャラリーとの交流も通じてですね、活動を行ってられるという、まあそういう個人の国際的な事業の取り組み、こういうことをですね、まあ、少し紹介してもらえたらなと、はい、特に、まあね、こういうことが関わってこられて京都の状況、アートシーンの関係とも比べてね、
そうですね、
ぜひ、
はい、
言いたいことを日頃思ってられることをぜひお話したい、していただき、
はい、まあ、あの今年今現在開催されている東アジア文化都市っていうのは、あの今年は中国の長沙市、そして韓国のテグ市で、京都の3都市間で行われている交流イベントなんですけれども、私はあの毎年あのテグの国際アートフェアっていうところに11月にテグに一貫してもらうことが最近続いてるんですけれども、そうですね、まあ、本当に韓国の行政 と京都を比較することは、まあ、個人的にはできると思うんです、まあ、あのもちろんいろいろ違いはあるなと思うんです、調査市に関しては分からないんですけれども、本当に、まあ、韓国行って思うのはホスピタリティの温かさですね、 海外から来たギャラリーアーティストに対しての支援っていうところは、まあ、官民一体で本当に手厚くやってくれてるなと思うんです。例えば作品を輸送するときに、まあ、テグの場合はあの港もしくは空港まであの事務局が迎えに来てくれるんです。で作品の通関手続きまで行ってくれて会場までの郵送も手配してくれたりで、まあ、アーティストギャラリストだったりがみんな一元化してホテルにあの同じホテルに泊めてもらえるんです、
うんうん
う
ん、
そういったところも、まあ、あのコミュニケーションが本当に取りやすいビジネスの商談もできますし作家間とかギャラリー間でのそういった文化資産の、まあ、行き来もイージーになりますし、朝そうですね、夜遅くまでもちろんみんなお酒を通じたコミュニケーションも好きなのであの腹は、ね、あの心を解放してみんな話してで酔っ払って寝てお休みといってでまた朝早く起きて今度はコーヒーからスタートしてその時はビジネスの話がまた去年昨晩まで話してたところ決定していく、
うん、
そういったお手伝いというんですかね、うん、あのそういったところをたやすくしてくれるような環境作りっていうところを見えない仕事がすごく充実してるなと思うんです、まあ、京都の場合はねあまり深くちょっとわからないんですけれども、
うん
まあ、自分自身今年韓国から来てるアーティストとか、まあ、パンフレットとかでチェックとかして作品とかもちろん見に行ったり向こうからの学生の交流とか今年も来てるとは聞いたんですけどもまあそういったところもっともっと交流あの前もってね皆さんその官民一体っていうところは見習えたらなというふうに思ったりはしますね。はい、
そうですね。その点ではどうですか、はい、京都は、最近いろいろと美術館の、ある作家のモニュメントが、この撤去されるとかいろんな問題ありましたけども、京都実際京都でこういうことやってられてですね、はい当初は、レンタルギャラリーとしてねスタートされたっていうお話でそれが今企画を中心にって、うん、その、いただいた資料の中に素朴な人間の美という言葉を使ってられるんですけど、
はい
この素朴な人間の美をスローガンにこのしたようなそのいわゆるギャラリー活動展開と、はい、そのためにはそのコマーシャル部分を分離してですねもう少し抽象的な東洋と西洋 の, その現代美術資産の交流、こういう活動にシフトを敷き直してっていうようなことを、メモもらったんですけども
、そうですね、まあ、ここ
個人ではなかなかどうですやってこられてて、
まあ、あの個人でやっていくしかないなって割り切る部分と、
うん
まあ、ここを例えば魅力自分の提案するプロジェクトに対して、
うん
まあ、投資でっていう考え方ですかね、まあ、その成長分野として見てもらえるような、まあ、行政に限らずですね、
うんうん、
あの企業さんとか、
うんま
あ、その時々の契約であったりとか、まあ、手伝っていただくこともありますので、
うん、
そうですねで、まあ、基本的にはでも個人に返ってくるなとは思うんですね、
うんうんうん
でまあ、難しいとても難しいところなんだですけど、うんうん、我々 の, そのギャラリー側からの目線っていうのを見ると経費っていうのはどのビジネスも関わりますし、そこで我々が使う商材としてそのビジネス的に見るとアート、そこをまあ原点に変えるとやっぱり魅力にどうやって感じてもらえるのかなっていう努力の部分、はい。
で、はい、まあ最後に、なるんですけども、これからですね。田辺さんがそういうことをやってられて次に来る若い次の世代の人たち、
はい、
あるいは同じく田辺さんのようにこういうギャラリストとまでは言わなくてもアートを自分の生活なりわいにしてですねやっていきたいというふうに将来の シフトをですね考えている若い人たちっていっぱいいてると思うんですね、
はい、
しかも京都はこの八大学九大学ってアート系の大学があると、こういう中で特にこのようなお話というのは、非常に皆さん参考のために聞いてられる方多いんです、お話聞いてるとね、
はい、ありがとうございます。
そういう人たちに向けてのメッセージとかね、
はい、
将来に向けての先行投資みたいなお話もありましたけれども、それも含めて若い人たちに、送る言葉って言いますか、メッセージとしてはどうで、若いアーティストも含めてですね、
そうですね、
一言、お願いします、
自分自身が、
うん、
そうですね、学んだことっていうか、いろんな人のおかげで気づけたことっていうのは、一つはもう自立、精神的な自立を
する必要があって
るんですか。そうですね、心根の部分でとどめておくっていうか、何をするにしても、チャレンジするにしても、自分の決断でやっていくんだっていうところですね、
そのことの大切さ。
そうですね、
今の若者、若い世代にしたらそこの辺は、どうですか、青山さんの世代、僕らから見た青山さん若い世代という表現をしましたけど、その青山さんから見てその次の世代たちはもっとその心のところで自己覚悟、
大変な時代になっていくと思いますから、
あ、時代とね、はい、それもありますね、
時代とともに少子化っていう、現実が、ね、進んでいって、
なるほど、ね、
自分たちのやりたいこと、夢を追いかける時間が、我々より少ないのかなっていうところで、はい、
どうもどうも、今日はもっと聞きたいこと
がパンツ
で時間が、参りました。どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五光町の同時代ギャラリーから、9月5日火曜日から9月10日日曜日まで、第13回 X 接点丸三角四角、フォトグラファー6名による写真展の幕を超えた新しい表現です。9月12日火曜日から9月17日日曜日まで、ギャラリーとコラージュで同時開催、ファンリアル京都店、作家20名が出品です。9月18日月曜日から9月24日日曜日まで、堀47都道府県庁、作家辺木レオン、9月26日火曜日から10月1日日曜日まで、メタモルフォーゼこの醜くも美しい世界、作家岸有助。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス 075-256-6155、 オープン時間は12時から19時、最終日は18時までとなっております。続きまして、河原町までかわジャルホ京都画廊の情報です。9月8日金曜日から9月10日日曜日まで、第27回3日展継続は力なり、9月12日火曜日から10月1日日曜日まで、ジャルホコレクション展。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。9月5日火曜日から9月17日日曜日まで、ジャルホコレクション展。9月23日水曜日から10月1日日曜日まで、ターニャコリンエキシビション、ルッキングインじっと見つめる、ゲスト友情出品、川上力蔵、袖崎俊弘、陶芸によるオブジェ展です。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、
最終日は17日までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
お聞きいただきましたように、今日、青山智春さん、京都の丸太町寺町の角っこで、ギャラリー友という商社な、ギャラリーを経営されている若きギャラリストをお呼びいたしました。お話を皆さんとご一緒にお聞きしていて、国際的な一方の官の動きとに翻弄されることなく民の、この力でもって、自分で決断をして最終的には自分に対する自己投資のような感覚の中でいろいろなアートに特化した企画事業をやってこられていると、お話をお聞きしていて最澄の言葉に一隅を照らすこれすなわち国宝なりという言葉があります。つまり表舞台で活躍している人たち以上に片隅裏で支えること、一隅を照らす、一隅を照らす、この一言が国宝であるという言葉、これは最澄の天台宗比叡山の教えなんですけども、この言葉を思い出しました。でこういうギャラリストに限らずこういう人が増えていくということの大事さを我々もう一度思い返してみる必要があるんじゃないかなということをこう勉強になりましたインタビューでした。次回の放送は9月28日です。パーソナリティは石田城でした。また9月にお会いいたしましょう。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。